今日は司会の方が読んでくださいました。ルカによる福音書の12章の1節から12節を通して、大胆に生きようという題で説教を語らせていただきたいと思います。神様は私たちに対していつもいつも内側にあるものが外側に溢れ出ていくような生き方をするようにと願っていらっしゃいます。私たちの内側にあるものが外側に溢れ出ていくような人生を送るようにと神様は私たちに願っていらっしゃる。あのサマリアの井戸端で5回の結婚に失敗をして6回目の結婚を考えていた一人の女性に対してイエス様はおっしゃいました。私が与える水を飲むものはいつまでも乾くことがない。そして私が与える水はその人の中で泉となって永遠の命に至る水が湧き上がるだろう。そうイエス様おっしゃいました。その時にですね、イエス様は彼女が、この人が私の人生に命を与えてくれる、この人が私の人生に喜びを与えてくれると結婚に期待していたことに対して、いや、それはまた乾くことが時が来る、それはまた結婚素晴らしいことですけれども、それがあなたの人生に究極的に命を与え力を与えてくれると期待してたら違うよ。それはまた乾く時が来る。あなたの内側に泉を持つことが大切なんだ。私はその泉をあなたに与えるんだというふうにおっしゃったのであります。そして同じイエス様はそれからしばらく経った祭りの中で多くの人々に向かって叫ばれました。誰でも乾くものを私のところに来なさい。私が与える水を飲むものはその腹から命の泉が流れてるだろう。その腹から泉が湧き上がって命の水が流れ出る、周りに流れてるだろうというふうにイエス様おっしゃいました。私たちの内側にあるものが、私たちの内側にある泉が、私たちの内側にある喜びが外側に流れ出ていくような生き方をしなさい。そういう生き方をさせてあげることができるんだよ。私の福音には、私のこの御言葉には、私が与える水にはその力があるというふうにイエス様はおっしゃいました。先週もパリサイ派の人々を非難する中で、外側ばかりを気にしている彼らに対してイエス様は、そんなに外側ばかりを気にしないで、人からどう思われるか、どう見られるか、そんなことばかりを気にしないで内側のことを考えなさいよと言われたのであります。内側を清めれば、内側が清くされれば、内側が作り変えられれば、外側は自然と清くなるから、外側は自然とちゃんとなるから、とにかく内側に目を留めなさい、内側を清めなさいとイエス様はおっしゃったのであります。そうだな、本当にそうだなというふうに思いますね。でもその一方で、私たちはしばしば内側に熱い思いがありながら、内側に燃えるような思いがありながら、なかなかその思いを外側に出すことができない、そういうことで悩むことはないでしょうか。内側に熱い思いがあって、イエス様、私にこんな素晴らしいことをしてくださった、イエス様はこんな素晴らしい方だ、内側に燃える思いがあるのに、それを口に出そうと思うと、周りの人々に表そうと思うとうまく表せない、教会に新しい人を誘いたいんで友達にも分かってほしい、でもなんだか話そうと思うとうまく話せない、どうやって伝えていいかよくわからない、そういうことも私たちはしばしばあるんだろうと思います。今日の聖書の箇所はそのような人に向かって書かれたものであるようです。いや、どんなに思ったことをすぐ口に出せるという羨ましいそういう方々でも、やはり同じような悩みを感じたことがあるんじゃないか。うまく口で表せない、もうなんだかどういうふうに伝えていいのかわからない、そういうことは感じたことはあるのではないだろうかと思いますね。そんな私たちに対して、大胆に生きなさい、神様は私たちに語っていらっしゃる、そのことを願っていらっしゃる。そのために主はどんなことを準備していらっしゃるのか、主はどんなことを私たちに願っていらっしゃるのか、私たちが大胆に生きるために神様はどのように言っておられるのか、 今日の聖書箇所から学んでいきたいと思っております。2つのポイントでお話をいたします。まず第一に、大胆に生きるための土台ということであります。私たちが大胆に生きるために主はどんなことを準備していらっしゃるのか、大胆に生きるための土台であります。2番目に、大胆に生きるための条件。その神様のこの準備、神様の与えてくださる土台に対して私たちはどういうふうに応えるのか、この2つのことをお話ししたいと思っています。第一に、大胆に生きるための土台であります。これはですね、究極的には一つのことかもしれませんけれども、二つのことが聖書に書いてありますので、二つのことを、分けてお話したいと思うのでありますが、それは第一は、神様が私たちを心にかけてくださる。神様が私たちのことを心にかけていてくださる。神様が私たちのことを守っていてくださる。ということであります。6節から7節にこう書いてありますね。ちょっと読んでみますね。5羽のスズメは2アサリオンで売られているではないか。しかもその1羽も神の御前で忘れられてはいない。その上、あなた方の髪の毛までも皆数えられている。恐れることはない。あなた方は多くのスズメよりも勝ったものである。5羽のスズメが2アサリオン。スズメというのは取るに足りないものの代表のようにここで用いられていますね。5羽のスズメが2アサリオン。同じようなことがですね、マタイによる福音書にも書いてある。マタイによる福音書の第10章の29節にはですね、2羽で1アサリオンって書いてありますね。本当と思う人は挙げてください。マタイによる福音書の10章の29節、2羽のスズメは1アサリオンで売られているではないか。これはですね、違うコンテキストで語られた言葉ですから、このルカによる福音書の12章とマタイの9章はどちらか同じ時か違う時か、同じ時よりは違う時のように思いますね。ですから、イエス様はいろんなところでこの話をしてたんだろうなと思うんです。イエス様は、1羽のスズメは2アサリオン。ごめんなさい、2羽のスズメは1アサリオン。マタイはそのように覚えていました。ルカが調べた資料によると、5羽のスズメは2アサリオン。ごめんなさい、合ってますね。5羽のスズメは2アサリオン。これは合ってますね。で、ルカの調べた資料にはそう書いてあったようですね。どっちが本当なんだろうって、両方本当だろうと思いますね。で、大体に1アサリオンで2は買えるんだったら、2アサリオン出せばいくら買え、何匹買えますか ?4 は買えますよね。そう、ちっちゃいんでしょうって声が聞こえましたけど、buy for get one free ってやつですね。4つ買えば1つただ。だから5羽で2アサリオンなんですね。で、本当におまけみたいなもんです。4羽買えば1羽おまけに、1羽がおまけになるようなものです。そんなものを神様は、1羽くらいおまけしても構わない、その程度のものを、その程度のスズメさえ、主は心にかけていてくださる。カウントされている。子供時ですね、鬼ごっことかするとですね、小さい時にはよくお豆、お味噌っていう言われたりする地方もあるみたいですけど、私はお豆でしたね。お豆って言葉がありました。仲間には、カウントはされないんだけど、一応入れてあげる。一応入れてあげるけど、カウントされないよ、あんたは。例えばですね、鬼ごっこをしてても、タッチされても、あなたは鬼にならないよ、っていう、そういうあれなんですよね。お豆って言いました。カウントされない。カウントされないと寂しいですね、皆さん。人数数えてるときにあなたはカウントしません。言われたらですね、もうすごい傷つきますよね。カウントされないっていうのはとても寂しいことであります。イエス様は
神様は私たち、あのスズメでさえカウントされてるんだよ。あのおまけのようにされるようなスズメでさえ数えられてるんだよ。心にかけていらっしゃるんだよ。あなたのことどうだと思う？聖書は、人間は根本的に他の動物とは違うと言っています。生物学が進んで、この脊椎動物である人間と他の動物たちとの共通点がいろいろ分かってくる。 DNA レベルで言うと、人間と何ですか、小腸梅ですか、なんか進んでる研究では、小腸梅かなんかのこの DNA との共通点がどれくらい多いか、どれほど共通が多いかってことが分かってますよね。ものすごい共通点が多い。他の動物と人間で違わない。共通点がいろいろ分かってくる。またエコロジーが叫ばれる中で、自然との調和で人間が自然の一部であることが言われています。そうですね、人間はこの世界のこの自然の中の一部であるということがすごく強調されています。それは、まあ、いいことでもありますね。いいことでもありますけれども、聖書は人間はこの動物とは根本的に一番大切なところで違うんだというふうに言っているんです。それは、人間は特別に神様に似せて作られた。霊的な存在として作られた。神に応答することのできる存在として、神様を礼拝し、神様を愛することのできる存在として作られたと語られている。また、私たちは月の塵で作られたというけれども、そこに神様の雪がふーっと吹きかけられて、生きるものとされたということが書かれています。人間は神様にとって、他の動物とは全然レベルの違う、愛の注ぎ方が違う特別な存在なんだ。一羽のスズメでさえ、神様の御手の中にあるならば、人間はなおさら神様を覚えて目を留めて守って、てくださるのではないか、そのようにイエス様おっしゃるのであります。私たちの髪の毛一本でさえ覚えてらっしゃる。神様、私たちの髪の毛の数も数えられている。毎日何十本も抜けますけれども、神様の目に留まっている。神様はその数もご存知なんだよ。神様はこの私たちのこの髪の毛の数さえもご存知。だから恐れるなよ。だからそこまで神様は私たちのことを心にかけてるから。私たちのことが大切な存在だから恐れるなよというふうに、イエス様はおっしゃったのであります。もう一つは、どうして恐れなくていいか。それは、聖霊様が言葉を与えてくださるからであります。この11節と12節をお読みいたしましょう。あなた方が街道や役人のや高官の前へ引っ張っていかれたとき、場合には何をどう弁明しようか、何を言おうかと心配しないがよい。言うべきことは聖霊がそのときに教えてくださるからである。私たちはどうやって言ったらいいだろうかと思いますね。迫害を受けた時にも思うかもしれませんけれども、私たちは、まあ、幸いって言いましょうか。まあ、幸いなんでしょうね。神様、本当に、でも、本当に迫害の中でね、信仰を守っていらっしゃる方々の熱い信仰を見ると、迫害がないことが本当にいいことなの、いや、やっぱりいいことなんだろうなと思うんでありますが、本当にこの、私たちは迫害はあまりありませんけれども、福音について分かってもらうために、まあ、伝道しようというときに、神様と伝えたいというときに、どのように伝えたらいいだろうかと思いますね。どのように話したらいいだろうか。どのように伝えたら分かってもらえるだろうか。そう思います。そんな私たちに対して、聖霊様は、どのように言うべきなのか、どのように伝えるべきなのか、言葉を与えてくださる。だから心配するな、恐れるな、大胆に行きなさい。私も今回、日本でですね、初対面の人にも何人かお会いしました。で、福音を伝えたいと思えるような、思わされるような場面もありました。祈りながら、どのようにお話したらいいのかな。考えながら行かせていただきましたけれども、本当に、聖霊様が働いてくださったなという経験をいたしました。聖霊様が働いてくださったな。聖霊様が語ってくださった。主が言葉を与えてくださったと思いました。皆さん、私たちね、 どうやったら神様の言葉を上手に伝わるかなって一生懸命頭で考えることは尊いことでしょう。神様が私たちに与えてくださった能力です。考えるという能力で、でも私たちの頭で考えたところでそれをはるかに超えた神様の力、聖霊様のこの私たちのこのちっぽけな頭ではどうにもならないところまで全てご存知で、この世界を作ってくださって今もこの世界を支配していらっしゃる聖霊様が与える平安は、私たちが与える平安とは全然レベルが違うって聖書は言ってるじゃないですか。イエス様がおっしゃった、人々は私の言葉がわかるようになる聖霊によるならば、私の言葉がわかるようになるイエス様でさえそうおっしゃってる。私たちが自分の頭だけでイエス様と何とか分かってもらいたい、分かってもらいたいって一生懸命考えて話したところで、どれだけ伝わるでしょうか。でも、私たちが祈って聖霊様に頼っていくときに、聖霊様は言葉を与えてくださる。聖霊様はあなたに言葉を与えるから、言うべきことは聖霊がその時に教えてくださるから、その力を信頼していこうじゃありませんか。そして聖霊様が言葉を超えた力を与えてくださること、言葉を超えた働きをしてくださることを本当に信頼して待ち望んで期待していこうじゃありませんか。私たちが神様を伝えたい、福音を伝えたいと思って出ていくときに、主は言葉を与えてくださるのであります。また言葉を超えた力を注いでくださる。この方が共にいてくださるのであります。去年の10月号、100万人の福音には、この10年近くですね、スパイ容疑で北朝鮮に抑留されていたクリスチャンの方の証が載っていました。その中にですね、一枚の写真があるんですが、二人の日本人の方が写っているんですが、そのクリスチャンの、抑留されて5年ぐらい経ってから送られてきた写真であります。それまで全然その、北朝鮮から手紙が来なかった。家族はですね、もう本当に心配で、もう辛くて祈って祈って祈っていたわけでありますけれども、そのクリスチャンの方、ちょっと写真、皆さんにご紹介したいと思います。この左側の方がその兄弟でありますが、ベニコ兄弟という兄弟であるんですが、その兄弟がですね、お証しをそこに書いていらっしゃるんですが、その、本当につらい。失望に次ぐ失望をがっかりすることがどれだけあっただろうかと思います。その中で、一生懸命自分の主張を説明して、こういうことだったんです。こういうことがあったんです。別に私はスパイではありません。こういう理由で私は今回こういうことになってしまったんです。一生懸命北朝鮮の国にこの警官にですね、このまあ公安当局でしょうかね、この説明するんですけれども、分かってもらえない、誰にも話を聞いてもらえない、そして、もうめちゃくちゃなことが書かれた、私はスパイですという、認める、その書類にサインをさせられるという、そういう戦いの中で、困難の中で、誰も私の話を聞いてくれないという痛みの中で、彼は御言葉を与えられます。聖書の御言葉が彼を支える。一つは、何ヶ月か前、教会で、この説教に語られた、言葉でありました。ヨハネによる福音書の第14章の一節でありますけれども、あなた方は心を騒がせないがよい、神を信じまた私を信じなさい。その言葉が心に響いてきたそうであります。聖書なんかないですよ。船に聖書はあったそうでありますけれども、この聖書はその取り調べの時は持ってことは許されませんでした。だから聖書もない。そんな中で、あの何ヶ月か前に教会で聞いたその話が、その御言葉が、彼を支えた。心を騒がせないがよい。神を信じ、また私を信じなさい。そしてもう一つ、マタイによる福音書の28章の20節の言葉が、
マタイによる福音書の一番最後の言葉でありますけれども、28章の20節が彼の心に響いてきた。それは、奥さんの実家の壁にかけてあった聖書のこと。本当に私たちわかんないですね。壁にかけてあった聖書の言葉。それも奥さんの実家ですよ。その言葉が兄弟が北朝鮮に連れて行かれて、それで拘束をされて、聖書も手元にない、そんな中で彼を支えた言葉だっていう。見よ、私は世の終わりまで、いつもあなた方と共にいるのである。この二つの言葉が彼の心に与えられたときにですね、もう取り調べ官が、この人おかしくなっちゃったんじゃないかと思うような喜びが湧いてきたそうであります。それから数年経った、この笑顔が、神様を明かしていると思いますね。それから数年、これから間もなく何年か経って、彼は解放されるわけでありますが、首都のパイプがある人はこういうことなんだろうな。首都のパイプがあるってこういうことなんだろうなと思います。もう一人の方は本当に大変な思いをなさっていらっしゃる。なさっていらっしゃったそうでありますが、これ何年ですか、 8年か10年か、もうとにかくですね、長い間、10年近い間、スパイ容疑で抑留されていた間、その時間があればどれほどのことができると思ったでしょうか。自分の時間を返してほしいとどれほど思ったでありましょうか。拷問のようなことを受けたり、思想改造のような、この思想改造のようなところに連れて行かれたりして、まあ、有罪判決ですね、スパイ容疑でね、もう本当に大変な経験をしました。でもその中で神様が守ってくださることを確信して歩んだ。神様は私たちのことを苦労にかけてくださる。神様は私たちが必要な時に言葉を与えてくださる。語る言葉も与えてくださる。自分を生かす言葉も与えてくださる。そういう方であります。だから大胆に生きようじゃありませんか。主は私たちを愛し、私たちのことを心にかけて、いつも共にいて、私たちに言葉を与えてくださる方であります。どうもありがとうございます。2番目のポイントに進んでいきたいと思います。大胆に生きるための条件。大胆に生きるための条件は何でしょうか。これは大胆に生きることを邪魔しているもの何かってことを、この聖書の箇所から、聖書のこと、箇所を読みながら考えると、わかりやすいかもしれませんけど、一つは、人を恐れないで神様を恐れなさいということであります。私たちが大胆に生きなさいと言われて、それに対して私たちが応答するその第一は、人を恐れないで神を恐れるということであります。私たちは目に見える人を恐れてしまいます。神様は何て言うかよりも、人が何と言うかが気になる。神様はどう思われるかよりも、人はどう思うかが気になる。気になるだけじゃなくて、結果が分かりやすいですから、それに振り回されやすい。目に見える結果が目の前に出てきますから、本当のことを言ったらあの人は怒ってしまった。祈りの中で神様はこう導いておられるんだけれども、あの人がいい顔をしないから。分かりやすい人の反応、すぐ分かる人の反応の方が、私たちの行動や判断に大きな影響を与えてしまいやすいんです。だから私たちは人を恐れないで神様を恐れることが必要。だからイエス様はおっしゃった。あえておっしゃったのであります。4節、5節をお読みいたしましょう。ルカの12章の4節と5節。そこで私の友であるあなた方に言うが、体を殺してもその後でそれ以上何もできない者どもを恐れるな。恐るべきものが誰であるか教えてあげよう。殺した後で、さらに地獄に投げ込む権威のある方を恐れなさい。そうだ、あなた方に言っておくが、その方を恐れなさい。人はこの肉体の命をどうにかすることができるでしょう。この私たちの命を奪おうと思えば奪うこともできるでしょう。でも、私たちの永遠の命について、
指一本触れることができないわけであります。永遠の命を左右できる主を恐れなさい。人はどんなに頑張ったところで私たちの内側に触れることはできない。私たちの永遠の命に触れることはできない。私たちの肉体をどうにかすることができるかもしれないけれども、私たちの永遠の命はどうにもできないんだ。魂を、この肉、体を殺してもその後で何、それ以上できないものを恐れるな。永遠の命を左右できる方を恐れなさいと言われたのであります。わかりやすい反応は人の反応です。でも、それに振り回されているならば結果は、神様の前に刈り取らなきゃいけない時が来るでありましょう。あなたが恐れているのは何でしょうか。あなたは何を恐れているんでしょうか。何を見ていますか。どこに目を留めていますか。神様を恐れようじゃありませんか。神様の思いに心を向けようじゃありませんか。そして主の御心がこれなんだと分かったら、大胆にそこに応答して進ませていただこうじゃありませんか。もう一つ、主を恐れるからには、人前でどう映るかではなく、主の前にどう生きるかが問われているんですから、事前に注意しなさいということであります。一節から三節までに、イエス様のこの言葉の中に書かれているところでありますが、過去のところから読みます。パリサイ人のパンダネ、すなわち彼らの偽善に気をつけなさい。覆いかぶされたもので、現れてこないものはなく、隠れているもので知られてこないものはない。だからあなた方が暗闇で言ったことは何でも明るみに出され、聞かれ、密室で耳に支えたことは屋根の上で言い広められるであろう。偽善に注意しなさい。このパリサイ人で、これは人種ではなくて、パリサイ派というグループですね。パリサイ派というグループがありました。そのことを指していますけれども、これは、先週お話したように、ああ、心に思ったことを何でも言ったらいいんだなとか、好きなように生きればいいんだなってことではないのであります。逆に私たちの内側が問われています。外側をどうにかすることではなくて、内側が問われています。だから、つまり私たちの内側までご存知の神様の前に、内側にある罪さえも主の前に持ち出して悔い改めて歩んでいきましょうということであります。皆さん、心に引っかかることがありながら、心に引っかかる一物がありながら、主が共におられるからと大胆に進めるでしょうか。心に後ろ暗いところがあったら、どうして誰が主の前に、大丈夫、主が共にいてくださるかということができるでしょうか。本当に主の前に裸になって、自分の罪深さ、自分の愚かさを神様の前に持ち出して、祈ることであります。もしも必要ならば、信頼できる誰かに祈ってもらうことでありましょう。個人的に祈ることもいいでありましょう。でも、もしも、それ個人的な内面的なことにしてしまうのが、あ、これ神様喜ばれないなってことがあれば、別にみんなの前で実はって言わなくてもいいでしょう。でも、本当に信頼できる誰かと一緒に主の前に出て、本当に主の前にひれ伏して、悔い改めて、これからの歩みの中で同じ過ちに陥らないように、悔い改めて同じ過ちに陥らないように本当にサポートしていただく謙虚さも必要なんじゃないでしょうか。本当に神様の前に裸になって出ようじゃありませんか。あなたと共に歩んで、あなたを支え、あなたに言葉を与えようとしてらっしゃるお方であります。その方のところに裸になって出ようじゃ、なんか隠して、なんか心に引っ込めておいて、いや、まあ別に気にしないでください。だけど私と一緒にいてくださいね。そりゃおかしいですよ。本当に神様の前に裸になって出ようじゃありません。こんな私ですけど。本当に御言葉通り私を支えてください。言葉を与えてください。私と共にいてください。いつも私を
支えてください。祈ろうじゃありませんか。そして、声をあなたの罪は許されたのだという、この主からの約束をいただいて、宣言をいただいて、大胆に歩み出そうではありませんか。お祈りをいたします。愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえます。あなたが私たちの主であってくださること、あなたが私たちに平安を与えてくださる方であること、私たちの人生を導いてくださる方であること、本当に心から感謝をいたします。神様、あなたが私たちのことを覚えて、共にいて、心にかけて、そして言葉を与えてください。大胆に行けよ。そのように励ましてくださる方であることを心から感謝いたします。どうか主よ、私たちがそれにお答えして、人を恐れるのではなくてあなたを恐れ、また心の中にある本当に誰にも見せられないような恥ずかしい部分さえもあなたの前に明け渡して、出ていくことができますようにお願いを申し上げます。主よ、本当に生けるあなたの御業を待ち望みます。私たちが語るときに、出て行って語るときに、家族に語るときに、友人に語るときに、聖霊様どうか、御業をなしてください、共にあってください。聖霊様、どうかその方の心に触れてくださいますように、お願いを申し上げます。待ち望みます。私たちの主イエス・キリストの名前によってお祈りを申し上げます。アーメン。